聖書をお読みいたします。本日の聖書箇所、ピリピ人への手紙3章12節から16節、新約聖書398ページです。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たち、私は自分がすでに捉えたなどと考えてはいません。ただ一つのこと、すなわち後ろのものを忘れ、前のものに向かって身を伸ばし、キリストイエスにあって神が上に召してくださるというその賞をいただくために、目標を目指して走っているのです。ですから大人である人は皆このように考えましょう。もしもあなた方が何か違う考え方をしているなら、そのことも神があなた方に明らかにしてくださいます。ただし私たちは到達したところを基準にして進むべきです。聖書の言葉は以上であります。またこのピリピの手紙3章のところに戻っていきたいと思いますが、今回12節からお読みしましたけれども、今回はですね、後半の方15節16節のところを特に注目したいと思っているんですが、ただですね、この後半を理解するためにも12節からの内容ですね、ちょっと時間も空いてますので振り返りも兼ねて12節からのところもですね、簡単に確認しておきたいと思います。12節からのところですね、以前も学んだところですけれども、パウロはですね、以前は立法主義といいますか、立法を守ることによる自分の行い、自分の誇り、しかもですね、パウロの背景はユダヤ人として非常に輝かしい歩みですね、立法主義者たちが羨ましくなるような多くの誇りを持っていました。そういうパウロでありましたけれども、しかしイエス・キリストを知ったことによって、それらのものを塵あくただと思うようになった。イエス・キリストを知っていることの素晴らしさ、そこに目が開かれていった。そういうわけで、パウロはイエス・キリストを本当に深く知ったわけですが、それでもですね、12節から、私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもない、ただ捉えようとして追求している、そしてそれを得るようにとキリストイエスの方がパウロを捉えてくださった、そういうふうに語っています。で、ここは一見するとですね、ちょっとこう矛盾しているようなことにも聞こえますが、でもここにこうクリスチャンとしての大切な姿、姿勢があると思うんですね。以前からも確認していることですけれども、この救いについて私たちは極端な態度に陥りやすいのではないかと思います。一つの極端は、以前のパウロのようなパリサイ人、あるいは律法学者の姿ですね。律法主義、自分の力で自分で律法を守って、そしてその結果、その成果を積み上げていく、自分の努力や頑張りによって自分の誇りを築くような、そういう態度ですね。で、もう一つの極端もあると思うんですが、こちらの方は明確に聖書に書かれてはいませんが、何も目標など目指さないというかですね、何もしない、そういう姿も考えられるのではないかと思います。私たちは自分の力や自分の努力、行いによって救われるのではない、すべては神の恵みによる。だったら何もしなくてよいのではないか、いや、何もするべきではない、もしかするとですね、こういう極端な態度も考えられるのではないかなと思います。で、今回の箇所でパウロが言っていることは、そのどちらの極端でもないんですね。イエス・キリストを知って、キリストを知ることの素晴らしさを知ったパウロは本当に変えられました。以前誇りとしてきたこと、自分が律法を守ってきたこと、あるいは生粋のユダヤ人として生きてきたこと、 そのようなことはもはやチリアクタである。でもだからといってもはや何も目指さない、何もしない、そんなことはないんですね。キリストの素晴らしさを知り、それに感動しているからこそ、ひたすらにイエス・キリストを目指している、イエス・キリストに近づきたい、知りたい、そう思っている、まあ、そしてイエス・キリストが最終的にイエス・キリストに会って神が召してくださるというその章、それを目指している。しかもそれはもはやパウロの努力ということではなくて、キリストを得たい、キリストを知りたい、そう思っているパウロのことをイエス・キリストの方がもうむしろ捉えてくださっている、そういう、感覚というかですね、そういう状況だとパウロは言っているわけですね。で、これが大前提ですね。こういうふうに、パウロは自分の救いということを捉えているわけですが、このことをこれまでですね、12節から14節のところでこう私たち確認してきたところ、ちょっと振り返ってですね、このことを前提として今日のところ15節からのところをもう少し考えていきたいですね。15節ですから、大人である人は皆このように考えましょう。もしもあなた方が何か違う考え方をしているなら、そのことも神があなた方に明らかにしてくださいます。で、ここでパウロは、大人である人は皆このように考えましょうと呼びかけております。で、ここにはパウロの、考える大人としての、信仰者、クリスチャン、成長し成熟したクリスチャンの姿、考え方ということが表されています。皆さんはどういう人が、クリスチャンとして成長している、成熟している人だと考えているでしょうか。あるいはどういう姿を目指しているでしょうか。で、先ほどからも考えているように、ピリピの教会の中には極端な考え方というのが入り込んでいました。もう完璧、完全にならなければならない、そういうふうに考えていた人たちがいたようです。そしてそういう人たちは結局はですね、キリストを信じることによる義ではなくて、律法を守ることによる自分の義に頼り、律法を行うことを誇りとしていたようですね。そしてそういう考え方はやはり影響力があって広がっていく、そういう危険があったと思います。で、パウロはそういう人たち、そういう考え方を意識して、この3章前半でそのような律法主義に、肉に頼る生き方、それに対して、警告したり警戒をしていた。で、その一方でパウロは決して何もしない、何も目指さない、そういう姿を教えているわけでもないんですね。パウロは自分が完全である、自分はすでにもうすでに全て分かった、すでに得た、そういうふうには考えず、ただ一つのこと、すなわち後ろのものを忘れ、前のものに向かって身を伸ばし、キリストイエスにあって神が上に召してくださるというその賞をいただくために目標を目指して走っている、そういう姿をしている。そしてこういう考え方や姿こそがクリスチャンとして大人の姿である、成長し成熟している姿だとパウロは言っています。で、ここで面白い言い方をしているんですが、大人というふうにな言葉が使われていますが、この言葉はですね、聖書の中で、新約聖書の中では、他のところでは完全とか欠けたところがない、そういう意味でも用いられる言葉なんですね。その一方で、他の箇所ではですね、成長した人とか成熟した大人、そういう意味でも用いられています。で、この成長した人とか成熟した人、この意味はですね、特に未熟な人、ここ古代の場合はですね、子供などとの対比で考えられているわけですが、子供に比べて大人は成長し成熟している、子供よりも大人はよりある意味で完全というかですね、欠点も少ない、できることが多い、 ですからそういう意味で成長成熟した人と完全というのがちょっとこう意味が近いんですね。で、このことの例をちょっと見てみたいと思うんですが、聖書の別の箇所ですね、ヘブル人への手紙5章というところ、ちょっと開いていただきたいんですが、ヘブル人への手紙の5章、ピリピよりも後のところですね、442ページですが、ヘブル人への手紙の5章12節から、新約聖書442ページです。ヘブル5章12節、あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神が告げた言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があります。あなた方は固い食物ではなく乳が必要になっています。乳を飲んでいる者は皆義の教えに通じてはいません。幼子なのです。固い食物は善と悪を見分ける感覚を経験によって訓練された大人のものです。で、このところですね、この最後の訓練された大人のものですというのが、これが先ほどのピリピの大人という言葉と同じ言葉が使われています。で、このヘブル人への手紙でも、まさにここはですね、こう、幼子、まだミルクを飲んでいる固い食べ物をですね、食べることができない、そういう幼子と、もう訓練され、固い食べ物も食べられる大人ということが、こう、対比されている。こういう箇所がある。ですからこのように、聖書の中でこの、完全と訳されたり大人と訳されたりする言葉は、本当にですね、何も欠けのない完全無欠完璧、そういう意味が強く出ている箇所もありますが、どちらかというとですね、このヘブルの5章のように人間の成長になぞらえて使われている箇所も多いんですね。子供と比べて大人は成長し成熟している、あえて言うと欠けたところが少ない完璧だと。でも欠けたところが全くないという意味ではないですね。で、もちろんこの言葉、本当に完全というふうに欠けたところがない完全と理解するべきか、それとも成長成熟と理解するべきか、ちょっと判断が難しいところもあるんですが、今日の箇所、ピリピの3章の方を戻りますが、このところはやはりですね、この、新改訳もそう訳していますが、大人とか成長した人という、そちらの意味で理解する方が良いと思うんですね。というのも、このピリピの3章の文脈ですが、3章12節にも、私は、すでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。この完全というのも、同じ同類の言葉が使われていて、大人というふうに、すでに成長した人、そういうふうに訳してもいいところなんですが、同じような言葉が使われているんですね。で、ここで言われていることは、パウロはすでに到達した、もうすでに自分は成長しきった完全になっている、そういうふうに自分を誇るのではなくて、ただひたすらキリストを目指していこうとする、成長していこうとする、キリストを求めていく、そういう姿をここで教え示しているということですね。で、このことを踏まえると、この3章15節の大人という言葉は、やはり大人とか成長した人とか成熟した人、そういう意味合いで理解する方が良いと思うんですね。完全という言葉が悪いわけではないんですけれども、どうしてもですね、私たち完全という言葉を聞くと、もう完璧に達してしまっている、すでに得た、すでに到達している、そういう印象が強くなってしまうと思うんですね。でもここでパウロがピリピの教会の人たちに教え励まそうとしている姿というのは、もう自分はすでに得た、自分はもう完璧だ、そういう姿ではなくて、あくまでも求め 続けようとするそういう姿ですね。自分はキリストに捕らえられている、だからこそキリストを捕らえようとする、キリストに近づいていこうとする、そういう姿です。そしてこのような人のことをパウロは、そういう人こそ本当に成長した人、大人な信仰者である、成熟したクリスチャンだと言っているんですね。これ非常に大切なことではないでしょうか。3章15節後半、さらに考えていきたいと思うんですが、ここもですね、すごく私は好きな箇所でもありますし、興味深いところだと思っています。後半のところですね、もしもあなたが何か違う考え方をしているなら、そのことも神があなた方に、もしもあなた方が何か違う考え方をしているなら、そのことも神があなた方に明らかにしてくださいます。こういうふうにありますね。パウロ自身は、パウロとしての理解というのは、クリスチャンの成長や成熟について先ほど語ってきたような理解を持っているんですね。まあ、どういうことかというと、成長し成熟したクリスチャン、大人の信仰者というのは、もう自分はすでに完全なんだ、完璧になった、すでに得た、そういうふうに考えるのではなくて、むしろキリストを求め続ける、まあ、そして自分自身がもはやキリストによって捉えられているからこそ、自分もイエス・キリストを捉えようとし続ける。そしてキリストが最終的に与えてくださる賞を目指し続ける、そういう姿こそ本当に成長しているクリスチャンだとパウロは考えているわけですね。でもパウロはこういう理解を持っているからこそ、もしもあなた方が何か違う考え方をしているなら、そのことも神があなた方に明らかにしてくださいます、こういうふうに言っている、こういうふうに言うことができたと思うんですね。パウロはこれまで、まあ、自分なりのと言いますか、神様がパウロに与えてくださった信仰理解、クリスチャンとしての成長成熟についての理解、それを述べてきました。特にですね、完全主義、完璧主義、あるいは律法主義などの誤った考え方についても警戒し戒めている。でもパウロはそう言いつつですね、自分と違う考え方をしている人は間違っているからもうダメなんだ、すぐに考えを変えるべきだ、自分の間違いを認めろ、そういうふうにはですね、言ってないんですね。そうではなく、もしもあなた方が何か違う考え方をしているなら、そのことも神があなた方に明らかにしてくださいます、こう言ってるんですね。でここに、こう先ほどから言っているパウロのクリスチャンとしての成長についての考え方が本当によく表されていると私は思います。私たちいきなり完全になるわけではない、ね、あるいはいきなり成長したり、いきなり成熟するわけではない、まあ、むしろですね、徐々に少しずつ成長していくものではないでしょうか。まあ、これいろんなことに当てはまると思います。人間としての、まあ、信仰に限らずですね、人間としての成長ということも、私たちはある意味少しずつ徐々に変えられていく。で同じように信仰についてもそうだと思うんですね。信仰について、聖書について、神様ご自身について、イエス・キリストについて、救いについても、私たちいろいろな誤解とか誤った考えを持っている。まあ、そして極端な考え方にも陥りやすいです。でも神様が本当に徐々にですね、私たちに過ちを明らかにしてくださって、ちょっとずつ私たちを変えていってくださる。で振り返ってみると、パウロ自身もとても極端な考えを、誤った考えを実際持っていた。律法を守ることによる自分の義ということを誇りとしていた。でもそういうパウロ自身も変えられていきました。そしてパウロは自分自身が本当に変えられるという経験をしているので、他の人についても 過ちが示され変えられていくことを期待することができたのではないかと思います。で、私はこの点はすごくこう成長や成熟を、まあ、ある意味試すというかですね、測る視点になるのではないかなと思うんですね。で、これはまあもしかするとですね、この信仰ということに限らない、まあ、他のことでも当てはまることが多いかなと思うんですが、まあ、でも特にですね、信仰についても当てはまると思うんですね。私たち何か、まあ、間違っている人とか誤っている人、誤った人ですね、未熟な人、欠けがある人、そういう人を見たときにどう思うでしょうか、どう考えるか。もちろん過ちを正してあげる、間違いを教えてあげる、それはとても大切なことだと思います。でもそのようなときに何かですね、すぐにでも、そして完全にあの人の過ちを取り除いてあげなければ、あの人は間違っているから何としてもその間違いを認めさせないと、まあ、そしてですね、特に間違いを認めさせないと気が済まない、そんなふうに思うことがあるのではないでしょうか。もしそういう態度をもし取っていたとしたら、そのことはその間違いを正さないと気が済まないと思っている、その自分自身のある意味未熟さを示すものである、そういうことが多いのではないかなと思うんですね。本当に成長した人、成熟した人は、まあ、その人自身がですね、過ち、その人自身が気がつかなかった過ちを示されたり、そしてそういう中で気がついていく、なかなか分からなかったことが教えられていく、ちょっとずつ変えられ成長していく、そういうことをですね、本当に知っている人、経験している人だと思うんですね。まあ、それこそ本当に成長し成熟した人であります。で、そのような人ほど自分がいかにですね、なかなか成長しないのか、失敗しながら、ちょっとずつ教えられながら変えられていった、成長している、そういうことを経験し知っているので、だったらですね、他の人の成長についても忍耐して待つことができるのではないでしょうか。いや、それだけではない。単にですね、その人の、まあ、心の広さという意味で忍耐して待つことができるだけではなくて、まあ、ここはですね、信仰の場合は特にこのことが大事なんですけれども、必ず神様が導いてくださる、過ちを明らかにしてくださって、示してくださる、そういう神様に対しても期待し信頼することができるのではないでしょうか。そしてそのような在り方こそ成長し成熟しているクリスチャンの姿ではないかと思うんですね。で、もちろんですね、ちょっと注意していただきたいんですけれども、過ちを決して指摘してはいけないとかですね、間違いを正そうとしてはいけない、私はそういうことが言いたいわけではないんですね。もちろん、まあ、内容によって、とかですね、場合によってというか、まあ、単純にですね、誤っていること、間違っていることがあれば、いや、それは違うと思いますよと教えることももちろん大切なことだと思います。それはそれでいいことだと思うんですね。でもパウロが言っているこの言葉、あるいはこの態度に私は改めて注目したいんですね。もしもあなた方が何か違う考え方をしているなら、そのことも神があなた方に明らかにしてくださいます。で、この言葉にはやはり何かですね、ゆとりといいますか、おおらかさがあると思うんですね。何よりも神様に対する信仰信頼がある、自分自身も多くの過ちを持ってきた、まあ、そして過ちを指摘され間違いに気がついていく、そういう過程を経てきた、まあ、それゆえの、まあ、ゆとりといいますか、おおらかさがここにあると思うんですね。もちろん過ちを指摘する、間違いを正す、これは大切なことである、まあ、ここでも忍耐は必要だと思うんですね。でももし何か私たちがすぐにでも過ちを認めさせないと気が済まない、取り除かないと許せない、すぐに 完全になってもらわないと困る、そういう考え方をしているとするならば、どこかで私たちパウロと違った考え方をしてしまっているのではないでしょうか。そのことをこの言葉から私たち問われると思います。でこの態度はですね、続く16節にも表されているわけですが、16節ですね、最後のところ、ただし私たちは到達したところを基準にして進むべきですあります。でこれも、まあ、本当にこう私たち何度もいろんな聖書の言葉から教えられていることではあると思うんですけれども、クリスチャンとしての成長、成熟、信仰生活というのは、当たり前のことではあるんですけれども、一人一人が今の状態から少しでも主に近づいていく、主イエスキリストを少しでもよく知り、イエスキリストを目指していく、キリストに似たものと変えられていく、イエスキリストにちょっとでも近づいていく、そういう過程であり歩みであると思うんですね。お一人お一人がそういう姿を目指し近づいていこうとする、その姿こそがクリスチャンとしての成長、成熟の姿であると思うんですね。何かですね、人と比較して自分はあの人たちよりはマシである、自分はあの人たちよりも到達している、完全になった、そういうふうに考えるのではなくて、今私がいるところ、すでに到達したところを基準にして、それよりもよりイエス・キリストに近づいていこうとする、近づいていく、これがパウロの教えているクリスチャンとしての成長であり、成熟していこうとする姿ではないかと思います。改めてこの言葉から本当に教えられ、励まされて、私たち自身がですね、まず今ある状態から少しでも主に近づいていこうとする、主を目指していく、そのようなものでありたいと思います。私たち本当にどうでしょうか。パウロが教えているようなクリスチャンとしての成長の考え方を持っているか、その上で今の状態から、今のそれぞれの状態から、ね、少しでも主様をより深く知り、より求めていく、そのような歩みをしているでしょうか。ぜひそういうクリスチャンとしての成長、成熟の姿を共に求めていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。あれ深い私たちの父なる神様、今日も御言葉を通し私たちを教え、励ましてくださること、ありがとうございます。パウロのこの言葉を通して改めて私たち信仰者クリスチャンとしての成長や成熟のあり方、考えることができてありがとうございます。本当に私たちすぐには変えられていかない、いや何かすでに得た、完全になった、そう言えるようなものでは決してありません。むしろ主イエス様が私たち一人一人を本当に捉えていてくださる、だからこそ私たちも主イエス様を捉えようと求めていくことができます。どうぞそのような理解、信仰に立って本当に少しでも主イエス様に近づいていく、そのような歩みを求めていくことができますように、成長、成熟を求めていく、そのような姿勢を御言葉から教えられ、励まされていくことができますように導いてください。そしてそのような歩みをする中で、他の兄弟姉妹、他の人たちに対しても愛を持っておおらかに、忍耐を持って必要なことを教え、励まし、共に成長、成熟を目指していくことができますように、そのような姿を本当に私たちに日々教え、導いてください。御言葉を感謝して、救い主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。